聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書第5章14節と15節、旧約聖書の1435ページです。アモス書5章14節と15節、善を求めよ、悪を求めるな、お前たちが生きることができるために。そうすればお前たちが言うように、万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるだろう。悪を憎み善を愛せよ、また町の門で正義を貫け。あるいは万軍の神なる主がヨセフの残りのものを憐れんでくださることもあろう。次に新約聖書からローマの信徒への手紙第12章17節から21節までを読みます。新約聖書の292ページです。ローマの信徒への手紙12章17節以下、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。祈ります。天地万物の作り主、生ける誠の神様、爽やかな初夏の朝、あなたの日に私たちを礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉を私たちにください。そしてそのことのゆえに、あなたの御名が高く崇められますように。神様、先週の日曜日に秋葉原で起こったことは私たちを震撼させました。突然無残にも殺された人々とそのご家族の無念を思うとき、またこういうことをしてしまった青年の心の闇を思うとき、私たちは言葉を失います。神様、どうか私たちのこの世界を憐れんでください。私たちの世界は深く病んでいます。うめきの声が至るところから聞こえます。私たちはいつか神の子たちの栄光に輝く自由に預かる希望を持ちながらも、その望みがしばしば裏切られるような思いをしています。神様、私たちの世界にはどうしても主イエスの愛が、そしてあなたの愛による支えが必要です。どうかこの世界を憐れんでください。そして私たちの教会がそのことのために使える教会であることができますように。また私たちのこの世界は誠に災害の多い世界でございます。ミャンマーや中国四川省の被災者たちの辛いニュースを受け取りました後で、私たちの国でも昨日 東北地方を大きな地震が襲いました。どうかこういう苦しみや悲しみの多い世界の中で、私たちがあなたの助けによって生きていくことができますように、希望を失うことがありませんように、私たちを助けてください。私たちは今週から被災者たちのために募金を集めようとしておりますが、どうか私たちの祈りと善意があなたによって苦しむ人々の手に届けられますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。特に東アジアで新しい動きが起こりますように、そして平和と共存が実現しますように心からお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。とりわけ愛する者を天に送って、やや力を落としておられる神尾昌司さんを支えてください。今週土曜日には追悼の礼拝が行われますが、そのことの上にあなたの導きがありますようにお願い申し上げます。正清圭之助さんが転んで怪我をされたということを伺いました。どうか彼を癒してくださるように、日々傍らに伴っていてくださるように祈ります。しかし神様、あなたは私たちに今日大きな喜びをお与えくださいました。怪我のためにしばらく礼拝を休んでおられた川西さんが再びこの礼拝で私たちと共に座っていらっしゃいます。そのことを心から感謝いたします。どうかその他にも健康を損ねておられる何人かの方々をあなたが顧みてくださいますように祈ります。心を病む友、疲れている人々、旅にある友、外国に住む方々、そしてこの国に暮らしておられる外国の友人たち、これらの方々をどうかあなたが守り、助け、祝福してくださいますように祈ります。若い人々には将来への正しい道をあなたがお示しください。事情でしばらく教会から遠ざかっている友をどうか私たちの交わりの中へ導き返してくださいますように祈ります。教会学校の働きを力づけ、教師たちと子どもたち一人一人を豊かに祝福してくださいますように祈ります。神様、この町に住む多くの市民の方々のために、特に助けを必要としている方々の上にあなたの守りがありますように祈ります。今週もあなたがお一人お一人を恵んでくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。出エジプト記の21章にこういう言葉があります。命には命、 目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならない。これはある害を与えられたときに、同じ害を相手に与えて報いなさいという、そういう戒めであります。で、これが旧約聖書の代表的な考え方だという人が割に多くいらっしゃいます。旧約聖書というのはそういう世界である、復讐の論理といいましょうか、復讐の考え方が大変強い、だから、例えばイスラエルとパレスチナの間で何かが起こると、それは決してやまない、繰り返されると。それをそういうところから、今読みましたような出エジプト記の戒めから説明しようとする人が多いようです。要するに、家族や仲間を殺されたら下手人は断じて生かしておくべきではない、目をえぐり出されたら相手の目をえぐり出せ、歯を折られたら相手の歯も折ってやれ、そういうのが正義であると、復讐こそ正義であるというのが、旧約の基本的な考え方だと人々は言います。で、しかしそういうふうに考えるのはちょっと一面的すぎます。旧約聖書は確かに復讐ということを盛んに言っていますけれども、それだけじゃない。その点に私たちは注意しなければなりませんが、歴史家たちによりますと、さっき読みました目には目、歯には歯という掟は、もともとは私たちが今想像するほどに残酷なものではなかったらしいと言います。で、人間にはどうも自分に甘く他人に厳しいという、そういう性質がありますから、自分に加えられた害はどうしても大げさに言い立てる、そして自分をそういう目に合わせたやつは憎らしいというふうに思う、八つ咲きにしても飽き足りないなどと申します。で、その結果、仕返しはしばしば限度を超えます。無論相手も同じように感じていますから、結局報復合戦になります。そして一旦報復合戦が始まったら、最後際限のない悪循環に陥ります。で、私たちの世界にはそういうことがそこら中にあります。で、この世でこうした悪循環ほどおぞましいものはありません。で、それを防ぐために考え出されたのが、先ほどの目には目、歯には歯という掟なんだと学者たちは申します。目には目、歯には歯、これを同害復讐法と申しますが、同害、同じ害ですね、あるいは同態復讐法、同じ、態度の態というのを書いて、同じ、状態で相手に復讐する、同害復讐法とか同態復讐法とかというふうに申しますけれども、これはそんなに残酷な掟っていうわけじゃないんだと言うんですね。で、他人から何か害を与えられたときに、自分が受けた害以上の仕返しはするなと、そういうことを教えてるんだと言います。同じ程度の仕返しで我慢しておきなさい。目を一つ潰されたら、まあ、仕返しをするのは、まあ、認めてもいいけれども、目を一つ潰すだけにしときなさい。歯を一枚折られたら一枚だけ相手の歯も折ると。 その程度でやめておきなさい。で、そういう意味だと申します。これは人生の知恵でした。同じ程度の仕返しでとどめておくのが賢いやり方だと昔の人たちは考えていた。で、これは旧約聖書だけではなくて、古代オリエントに共通の知的財産だったと考えられています。紀元前18世紀に有名なハムラビ法典というのがありましたけれども、そのハムラビ法典の中にもこの目には目、歯には歯というのがあるんだそうです。ですから、このちょっと聞くと、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償いなさいと。で、この掟は残酷な掟のように見えますけれども、そういうふうに感じられますけれども、本当はそれほど残酷なものでもない、まあバランスを取るっていうんでしょうか、いろいろな意味でバランスを取る、そういうことを教えた掟であるということのようです。で、しかし今日のところでパウロは復讐心そのものを乗り越えようとしています。17節がそうですね。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。悪に悪を返さない。で、それがパウロがここで言ってることなんですけれども、これはもちろん、イエスから来てるわけですね。イエス自身そのことを大変強く教えられました。ですから三条の説教の中に、右のほっぺたを打たれたら左のほっぺたを出しなさいと書いてあるのはそれです。右のほっぺた打たれたら、旧約聖書の場合だったら相手の右の方を一つだけ打ち返したらいいということになるんでしょうけれども、イエスはそれをも否定しました。右のほっぺたを打たれたら左の方をも出しなさい、そういうふうに教えたんですね。復讐心そのものを彼は否定しました。で、パウロもその考え方を受け継いでいます。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。で、私はその時大変注目すべきことがここに書いてあると思います。で、パウロはここで復讐を否定しているわけですけれども、その根拠としていくつかの言葉を引用しています。で、彼が引用する言葉のことごとくは実は旧約聖書からの引用なんですね。イエス様がそう教えられたからそうしなさいという言い方を彼はしていません。旧約聖書の中にある言葉を引用して悪に対して悪を返してはいけないと、そう教えています。例えば19節ですが、19節の前半に、愛する人たち、自分で復讐せずというふうに書いてあります。で、この言葉は旧約聖書のレビ記の19章18節にある言葉です。復讐してはならない。そしてそこにはさらに次のような言葉が続けられています。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。これがレビ記の言葉です。ちょっと考えると新約聖書にあってもおかしくないような、そういう言葉ですね。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。この神の戒めを パウロは引用いたしまして、旧約聖書にそういうふうに教えられている。だから悪に悪を返すというやり方をしてはいけないと、こう教えているのであります。で、今のレビキ19章の言葉は後でもちょっと触れますが、イエス様が最も重要な掟の一つとして引用した聖句でもあります。さて、その19章の前半、あ、19節の前半がそうなんですけれども、ローマ書の方ですね、その後半に鍵括弧で、二重の鍵括弧で囲まれている言葉が引用されています。復讐は私のすること、私が報復する。で、これはその鍵括弧がすでに示しておりますように、旧約聖書の引用なんですが、これは新明記にある言葉です。新明記32章の35節です。私が報復し報いをする、そこにはそう書いてあります。その言葉がちょっとは違っていますけれども、ここに引用されているわけですね。そして20節に行きますと、もう一つの引用があります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。で、これも相手か、ひどいことをした相手に対して愛を持って報いなさいという言葉でしょう。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。で、この言葉は旧約聖書の箴言の25章にほとんどそのまま出てきます。で、つまりパウロはここで復讐心そのものを乗り越えなければいけないということを教えているわけですけれども、その根拠として旧約聖書そのものの言葉を何箇所か引用している。で、このことに私たちは注目しなければなりません。で、確かに旧約聖書には復讐の物語っていうのがたくさんあります。読んでいてちょっと憂鬱になるぐらいにあります。イスラエル民族の歴史は復讐の歴史だと言ってもいいくらいです。ですから先ほど多くの方々が旧約聖書の世界というのは、仕返しの論理が支配している世界だというふうに考えているということをちょっと申しましたけれども、それには理由があるんですね。旧約聖書を読むとそういう話がいっぱい出てくるんです。しかし私がここで申し上げたいのは、旧約聖書そのものの中にすでにそれを克服しようという動きが始まっているということです。で、パウロがここに引用した言葉はすべてそうです。旧約聖書そのものの中に復讐心というものを乗り越えようという動きが、努力が、そういう考え方がすでに始まっている。そのことに私たちは注目しなければなりません。復讐こそ正義であると昔の人たちは言いました。で、昔の日本でもそうでした。仇討ちっていうのが武士には命じられておりまして、自分の家族とか近しい人々を殺された場合に仇討ちをしなければいけない。で、長い年月をかけて敵を探し歩いて討ち果たす、そういう話が日本にはたくさんあります。で、その場合仇討ちは正義なんですね。で、黙ってやられっぱなしになっているっていうのは正義に戻ると人々はその頃考えていました。仇討ちこそ正義である。で、しかし旧約聖書の人々はもう気づいていたんだと思いますが、そういう 復讐こそ正義であるという考え方ではやっていけなくなる時が来る。そのことに旧約聖書の人々は気づいていたんじゃないでしょうか。復讐こそ正義であるという考え方はどこかで破綻している。で、このことを最も鋭敏に気づいておられたのはイエス様でした。で、彼はそのことを三条の説教の中で徹底的に展開しました。さっきの右の方を打たれたら左の方を向けなさいというのもその一つですし、敵をも愛しなさいと教えられたのもその一つです。で、ある時立法の専門家がイエスと出会って、先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうかと尋ねたことがあります。その時イエスはこう答えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。つまり旧約聖書全体をもしまとめるとしたらこの二つになると言うんですね。イエスという方は旧約聖書という言葉の大海と言ったらいいでしょうか。その無数の言葉がそこにある大きな海のような世界、その言葉の大海の中からイエスという方は最も良い言葉だけを選び抜いて、それを私たちに示してくださったのです。それは復讐心を乗り越える、そして愛し合って生きていくということでした。今日パウロが私たちに示しているのはやはりそういう世界だと思います。坂上香里というジャーナリストがいます。女性の方ですが、癒しと和解への旅という本を書かれまして、でこれは1999年に、もう10年近く前ですが、10年以上も経っていますけれども、1999年に岩波書店から出版された本です。でその本の中で彼女はアメリカのある市民団体のことを書いています。でこの市民団体と申しますのは、和解のための殺人事件被害者遺族の会というものです。その英語でその名前を書いて、その頭文字を集めると MVFR となるものですから、 MVFR と普通呼ばれています。和解のための殺人事件被害者遺族の会で、これは家族を殺された被害者の団体です。1993年に創立されました。で被害者の遺族たちは創立以来毎年、まだ死刑制度が残っている州、アメリカでは州によって死刑制度があるかないか違うわけですけれども、まだ死刑制度が残っている州を選んで旅をします。ジャーニーと呼んでいます。でその旅をしながら行く先々で死刑を廃止してほしいと、そういうことを訴えているということです。稀有な団体です。坂上さんはその旅に同行して取材をしました。でこの本の中には彼女が経験したことがいろいろと書いてあります。アンという年配の白人女性のことが書いてありました。 子供が二人いて、娘と息子ですが、そのお姉さんの方を銃で撃たれて殺されました。で、息子さんの方はそのことをひどく苦しみまして、数年後に自殺します。想像を絶する悲しみ、苦しみです。で、アンはもちろんそのことでひどく苦しみまして、そしてできることなら自分の手であいつを殺してやりたいと言うほどでした。ところが、そのある年の旅の、途中で偶然にも自分の娘を殺したその犯人のお母さんという人に出会うんですね。黒人女性で、バーバラという名前です。で、その人が何か公聴会のようなものが行われていて、その席で話をするように言われて、話をした。で、その話を聞くことができたというんです。で、そのバーバラはその話の中で、私は苦しくてたまらない、毎晩のように悪夢にうなされている。で、ことにいつあの息子が、ああいうひどいことをした息子だけれども、自分の息子には変わりはない、あの息子がいつ死刑に処せられるかということを思うと、いても立ってもいられない、で、私は苦しいと、そういうことをみんなの前で告白するんですね。その後でバーバラがこう言うんです。息子が殺した女性には娘さんがいました。私はその女の子を抱きしめてあげたい、そう言ったんです。で、アンはその言葉を聞いて大変強く揺り動かされました。そしてすぐその話が終わると、バーバラのもとに駆け寄っていって、孫の手を引きながら、その殺された娘の娘です、小さな女の子の手を引きながら、この孫を抱きしめてやってくれませんかと。そう申し出ました。で、それがきっかけになって、アンとバーバラは強い友情で結ばれるようになります。そしてこの運動のために一緒に活動するようになるんですね。で、そんなことがこの本にはいろいろと書いてありました。一体これは何を意味してるんでしょうか。こういうことじゃないでしょうか。憎しみとか復讐心とか、そういうものを我々は人間として当然持っている。それはよくわかる。しかし、憎しみや復讐心を乗り越えたときに、初めて人間らしい平安が戻ってくると。そういうことじゃないでしょうか。 悪に負けることなく善をもって悪を勝つ、悪に勝つ。でパウロはそういうことを言っていますが、21節で悪に負けることなく善をもって悪に勝つ、これはそういうことじゃないでしょうか。そしてそれは普通非常に難しいと言われています。しかしそれは可能です。可能というよりも人間は本当は憎しみや復讐心を抱いたままでは生きられないのです。本当には生きられないのです。人間が人間として本当に生きるということは憎しみや復讐心を抱いたまま生きるということではなくて、それを乗り越える、そういうことです。18節にはパウロの言葉がありまして、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいと彼はそう勧めていますが、この言葉は私にはそういう意味に受け取られます。すべての人と平和に暮らしなさい、ここにできればって書いてありますけれども、それはできます。できます。なぜなら復讐心や憎しみの中で生き続けることは人間にはできないからです。そういう生き方を続けていると自分がダメになってしまう。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。私はこのパウロの言葉を、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいという言葉と並べて受け止めたいと思っています。お祈りしましょう。神様、私たちの心から憎しみを取り去ってください。相手に仕返しをするという気持ちを取り去ってください。すべての人と平和に暮らす、そういうことができるように私たちをお導きください。この世界から憎しみの悪循環がなくなりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の455番を歌います。